先週月曜日火曜日と私は宮城と岩手にいました。3月11日の震災以来、それぞれの地域で被災した方たちを助ける働きに加わっている、またそれを行っている教会を訪れたわけです。そこで働きをされておられる先生方、また実際に被災者の皆さんにさまざまな助けを与える働きをしておられる皆さんたち、彼らの話を聞きながら、また岩手にある一つの津波によって被災したその町を訪問させていただいて、そこで見たさまざまな光景を思うときに、私は一つの確信を持って帰ってきました。その確信というのは、このように非常に大きな困難を抱えておられる皆さん、彼らにとって今一番必要で最も重要な、私たちが考えなければいけない、与えなければいけない事柄が何なのかということです。その必要というのは水や食べ物ではありません。その必要というのは避難所におられる方たちに仮設住宅が必要だという話でもありません。事実その必要というのは経済的な必要でも物質的な必要でもありません。その必要とは希望です。希望です。ここにいらっしゃる皆さんもきっと何らかの形でこのことを理解することができるんじゃないかと思います。私たちは皆大なり小なり、どこかできっともう抜け出すことができないと思うような困難を抱えたことがあるはずです。先が全く見えない状況の中で、自分はどうしていいのかわからないと思うような状態に陥ったことがあるだろうと思います。その時に私たちは皆同じように希望を失います。そんな経験ありません？私たちの心は沈み、私たちの持っていたはずのすべての希望は消え去ってしまうわけです。もう進んでいくことができない。進みたいと思う気持ちさえ失ってしまい、私たちは暗闇の中で取り残されているかのように、そこに留まってしまうこと。きっとそんな経験をしたことがある方がいらっしゃるんじゃないかと思います。東北地方に行って気づいたことというのは、至るところに頑張れ東日本とか、そういった標識がいろんなところにあることです。いろんな地方に行くと、その地方ごとの表現で同じ内容のことが記されています。それを目にしている何かの方たちが同じように口を揃えて言うのは、私はそれが嫌いなんですって言うんです。今までずっと震災後100日を超えた今日に至るまで、彼らは一生懸命なんとか頑張ってやってきたけれども、でもどこにもこれから先に進んでいく方向というのは見えないじゃないですか。一生懸命やってこなかったら頑張れでもいいかもしれないけれども、でもこれだけ一生懸命やってきても先に進む術がないときに、その言葉を見るのは辛い、嫌だ。私たち悪気があってそういうふうに言うわけじゃないですね。その標語自体が悪いわけじゃないんです。何が問題だと思います？我々その言葉を使って人々を励まそうとするんです。違います？頑張りましょうって。でも励まされる側としてはその言葉が励ましになってないんです、ね、その言葉を使うこと自体が間違ってるわけじゃない。でももしそこに励ましがないとするならば、その人たちはその言葉を聞いても、頑張れって言われても 何々をしましょうって言われても、これで良くなるんですよって言われても、そこに希望を見出すことができないんです。励ましがないから、慰めがないから。だからというわけではないのかもしれませんが、私たちはここ最近になって何度となく被災地での自殺者の話を聞きます。被災された方たちが今置かれている状況に絶望して自ら命を絶つんです。ある方がこのようにおっしゃってました。年配の方が、非常に年老いた方が自ら命を絶ったそのことを聞いてみて、読んで知ったときに、その方はこう言ったんです。戦争を乗り越えて、貧困を乗り越えて、さまざまな苦労を乗り越えて、この地震も津波も生き延びて、そうやって生きてきたのに、どうして自分で命を絶ってしまうんでしょう。何だと思います？希望がないからです。先に進んでいく理由が見つからないからです。なぜ生きる機会が与えられているのに、これだけ多くの人たちが命を失っていった中で生きる機会が与えられているのに、どうしてその人たちは自ら命を絶とうとするんでしょう。で、その人たちには希望がなかったんですね、きっとね。思いません？我々も同じだと思いません？そのような絶望を抱かせるような状況を私たちが抱えるときに、私たちも同じように慰めの言葉を見つけることができず、励ましの言葉を聞くことができずに、絶望の中で嘆き、悲しみ、沈み続けるんです。皆さんどうします？そんな時どうやって皆さんは希望を見つけます？皆さんはひょっとしたら皆さんの周りにそういう問題を抱えている方を知っているかもしれない。どういう言葉をかけます？どんなふうに慰めます？どんなふうに励まします？今日皆さんと一緒に詩篇の119編の49節から56節までの箇所を見ていきます。私はここにその回答があるというふうに確信しています。この詩篇の著者はまさに死の影の谷を歩んでました。彼の人生には辛く苦しいことが起こっていました。彼の周りには敵がたくさんいて、彼をあざけり、彼を愚弄し、彼を迫害し、彼の命を奪おうと計画を立てたんです。そのような彼の人生の中にあっても最も暗黒だと言えるような、最も困難なその時に、彼は励ましと、そしてそれゆえに希望を見出すんです。そしてその希望というのは、彼の内側から自然に湧き上がったものではありませんでした。その希望というのは、天におられる神様が与えてくださったものなんです。この神様の御言葉が私たちにその希望を与えるんだと、詩篇の著者は私たちに訴えるんです。神様のこの真理の言葉が私たちの心を励まし、私たちが絶望だと思っているところで、全く抜け出すことができない困難な場所にいると思っている中にあっても、希望を見出し、私たちを前進させていく原動力になるんだというんです。ここに今日そういった問題を抱えておられる方がいらっしゃるのを私は知ってます。ここに今日目の前に一切光が見えないんじゃないかというふうに思われる方がいらっしゃるのも知っています。ここにいらっしゃる方たちの周りにそういう方たちがいるのも知っています。今日皆さんにぜひ理解していただきたいこと、そしてはっきりと確信を持って いただきたいことというのは、皆さんは励ましを持っているんです。皆さんは希望を持っているんです。皆さんはどんな暗黒の中にあっても光を見続けることができるんです。そこに向かって歩みを進めていくことができるんです。それを支援の主は私たちに教えてくれます。神様が愛してくださっているそのためには、神の御言葉を通して励ましが与えられ、その中に希望を見出すことができることを聖書は教えてくれます。それが神の民の特権なんです。御言葉を読みしましょう。詩篇の詩はこのように言います。詩篇119編、49節から56節。どうかあなたのしもべへの御言葉を思い出してください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。これこそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。高ぶる者どもはひどく私をあざけりました。しかし、あなたの見教えからそれません。私はあなたの見教えからそれませんでした。主よ、私はあなたの常しえからの定めを思い出し、慰めを得ました。あなたの見教えを捨てる悪者どものために、激しい怒りが私を捉えます。あなたの掟は私の旅の家では私の歌となりました。主よ、私は夜にはあなたの皆を思い出し、またあなたの見教えを守っています。これこそ私のものです。私があなたの戒めを守っているからです。今週私たちはこの8節を3つに区分します。分けて考えます。1番目に、神様の御言葉が私たちにもたらすことは何なのかといって、詩篇の著者は私たちに言うんです。沈み切った魂にこの御言葉は活力を与える。沈み切った魂に活力を与えるんだ。2番目に、詩篇の著者は、神様の御言葉というのは、困難の中にある魂に、その困難の中にあって正しい応答をもたらせるというんです。押し負かされるようになっている。辛く苦しんでいる魂が主の前に正しい応答をできるようにしてくれた。そして3番目に、神様の御言葉は揺れ動く、落ち着くことのない、絶えず不安定な魂に安らぎを、平安を、落ち着きをもたらしてくれる。3つ、私たちはこの詩篇の中から今日考えていきます。まず最初に、神様の御言葉は沈み切った魂に活力を与えてくれるんです。そのことが49節と50節に記されています。この詩篇49節から56節まで7番目の区分にあたるわけですが、この四分節、ここはザインというヘブライ語のアルファベットで全ての節が始まります。アルファベットの文字で。そしてこの四分節、8節の中にあって、実は1箇所しか祈りの言葉が出てきません。それが49節に記されているものです。そしてこの一つの祈りが、このあと続く8つの節、7つの節すべてを支配するようなものなわけです。神様の御言葉は私たちの沈み切った魂に活力を与えます。なぜならば、この御言葉こそが私たちに真の本当の励ましを与えるものであるからです。本当の励ましというのは神様の御言葉に基づくものなんだというんです。49節の祈りをちょっと見てください。このように書いてあります。どうかあなたのしもべへの御言葉を思い出してください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。これを見たときに、私が最初に気づいたことって何かというと、それはこの詩篇の著者が新しい言葉を神様に求めていないということです。 新しい約束を神様にしてほしいと思ってるんじゃないんです。彼が言うのは、以前あなたが私にしてくれた約束を思い出してくださいって言うんです。いろんな状況が変わっていく中で、私たちはその状況にふさわしい対応を神様に求めるかもしれませんが、彼が求めたのは、あなたが今まで言ってきた事柄に目を向けてくださいって言います。神様に思い出してくださいって言った時に、この詩篇の著者は神様が物忘れをする方であるというふうに思ってたわけじゃないんです。だから思い出してくださいって言ったわけじゃありません。ここで言わんとしていることというのは、どうぞあなたの約束通りにそれを成してくださいとか、この今置かれている状況にあなたが目を向けてくださいという意味があるわけです。どうぞその通り、あなたが言った通りにしてくださいって言ったわけです。私たちはこの神様がしもべに対して与えた言葉というのが、この詩篇の著者に直接的に語ったものなのか、それとも御言葉の中に記されている数多くの約束なのかは、はっきりと知ることができません。けれども間違いないことは、この詩篇の著者は神様が私たちに示してくださった約束、神様に仕える者たちに対して与えると言われたその言葉、その約束を神様に今この時ぜひ成してくださいと訴えているわけです。ね、皆さん、この詩篇の著者は神様が自分がされた約束を守るか守らないかはっきりよく分からなかったので、どうぞ神様お願いだから破るんじゃなくて守ってくださいねとお願いしていると思います。この詩篇の著者はひょっとすると神様は約束を成就してくれないんじゃないかという疑いのもとに、神様どうぞ思い出してくださいよって言ってると思います。違いますよね。明らかに事実、言葉を見てください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいましたって書いてあるじゃないですか。これも興味深い表現だと思いません？私はその約それを待ち望みますと言わないんですよね。何て書いてあります？あなたが、つまり神様は私がそれを待ち望むようにするんだって言うんです。神様がその約束を、私たちがそれを待ち望みたいんだって思うようにしてくれるって言うんです。それは神様の働きだって。このように希望を持って、このように神様がそれを守ってくださるんだという確信を与えるのも神様の働きだって言うんです。そして私はそれを持ってるから、どうぞその通りにしてくださいって言うんです。彼は疑ってたんじゃありません。彼は確信を持ってたんです。神様が約束を守られる方だということを、これまでのことを通して、聖書の歴史を通して、自分自身の個人の歴史を通しても、それを見て取ることができるがゆえに、彼は私は待ち望みますって言うんです。だってあなたを信頼してるから。あなたがその働きを私のうちにしてくれて、私はあなたの約束に信頼を置くから、どうぞ思い出してください。今それをしてください。スポルジョンは非常に興味深いことをここで言います。イギリスの説教者の一人、非常に優秀な神様に用いられた説教者であったスポルジョンは、この箇所からこんなふうに言うんです。詩篇の著者は、私のあなたに対する奉仕を思い出してくださいとは言わずに、あなたの言葉を思い出してくださいって言う。皆さん思いません？私たちあまりにも多くの時に、神様私これをしたからどうぞこうしてくださいって言いません？私こんなに頑張ってるじゃないですか、どうぞその働きを思い出してください。あなたに熱心に仕え続けてきたじゃないですか、どうしてあなたはそれをしてくれないんですか。私たちが何かをしたから、神様がまるでいいことをしてくれる。でも皆さんよく考えてみてください。私たちがどれだけ良いことをしたとしても、どれだけ良い人物であったとしても、神様は私たちに何か負債を負ってるわけじゃないんです。いい人だからあなたにこれをしないといけないとは言わないんです。よく考えてみてください。だって私たちは神様の前に正しく生きるべきです、べきでないです。すべきなんです。ですよね。私たちは神様に従順に仕えるべきです。そうじゃないです。仕えるべきです。 だから使えたからといって、どんなに素晴らしい人物であり続けたからといって、神様が私たちに、ああ、それは良かった、あなたに褒美を与えようという必要があるかって言ったら一切ないんです。ですよね。ユシャの人はそのことよく分かってたんです。彼は忠実に生きました。だから迫害を受けたんです。神様に喜ばれる選択を常にしようとしました。だから周りの人たちは皆彼のことが憎かったんです。でも、それが問題だったんじゃないです。彼が何に対して期待したのかといったら、自分がどれほど素晴らしい人間かということに期待をしたのではなくて、それに対して神様がどう報いてくれるのかに期待したのではなくて、神様が語った言葉は、神様は真実な方だから、誠実な方だから、必ず守り続けてくださるというそのことに信頼を置いたんです。神様の約束が私たちを励ますんです。神様の約束が私たちを前へと進ませるんです。それだけじゃありません。真の励ましというのは、私たちが抱えているありとあらゆる悩み、ありとあらゆる問題に打ち勝つものなんです。真の励ましはどんな問題の中にあっても私たちの心を動かし、私たちを前へと突き進めるものなんです。それが50節に書いてあります。彼はこう言います。これこそ悩みの時の私の慰め、誠に御言葉は私を生かします。これこそ悩みの時の私の慰め。このような困難の中で、詩篇の著者は慰めを見出したんです。この慰めというふうに訳されている言葉は励ましというふうに言うことができます。いや、むしろどちらかというと、励ましというふうに訳した方が正確でしょう。ここで言わんとしているのは、神様が私たちの問題を見て、ああ、かわいそうにねって言って慰めてくださっている姿ではないんです。具体的にその問題に対して私がどう立ち向かい、どう前に進んでいくのかを助けてくれる、その励ましの話です。御言葉がそれをしてくれるようになっています。これこそ悩みの時の私の慰め、御言葉は私を生かします。ここで訳されている御言葉という言葉、50節の御言葉という言葉は前にも何度か出てきました。約束というふうに訳すことができる言葉です。つまり彼は約束を思い出したんです。神様が与えてくださっている。そしてそれは彼を内側から生かすんです。萎え切っていた魂に力を与えるんです。もう動くことができない、もうどうしようもないと言って落ち込んでいたその心に力を与えるんです。再び立ち上がって、一歩一歩歩みを進めていくための、その力を備えるんです。これまでも見てきたように、神様のこの約束というのは成就してませんでした。ですね。だから彼はまだ苦しんでたんです。まだ悩みの中にいたんです。周りは敵だらけだったんです。人々は彼をあざけり、彼を陥れようと計画を立てたんです。彼の命を奪おうとまでしてたんです。そんな中にあって、彼は言うんです。私の心は、生き生きとする。活力が与えられる。沈み続けるんじゃないんだと言うんです。神様の誠実さに対する信頼はここでも見て取ることができます。だから、どのような困難の中にあっても、危険の中にあっても、彼は慰めを見出すんです。励ましを見つけることができるんです。パウロも同じことを言います。コリント第2の手紙の1章の3節と4節のところで、パウロはこんな言葉をコリントの人たちに対して記しています。第2コリントの1章3節から4節、パウロは言います。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。この箇所からだけでも3回ぐらいメッセージができそうなんですが、でも大急ぎでちょっとよく見てください。 何て書いてあります？私たちの神はどんな神です？すべての慰めの神だと言います。この慰めというふうに訳されている言葉は、励ましというふうに言うことができる、その言葉で、実際に詩篇119編の50節で慰めというふうに言われているそのヘブライ語をギリシャ語訳にした72人訳聖書が使う同じ言葉なんです。パウロ言います。私たちの神様はあらゆる励ましの神なんだ。すべての励まし、慰めの神だと言うんです。それその神様は私たちに何するんです？何て書いてありました？どのような苦しみの時にも私たちを何です？慰め、励ましてくださるんです。知ってました？クリスチャンの皆さん。皆さんにはどんな苦しみの中にも、悲しみの中にも、困難の中にも、危険の中にも、慰めと励ましがあるんです。だって私たちの神は全ての励ましの神だから。しかも、さらに何て書いてました？私たちはこうやって神様から慰めを受けるんです。励ましを受けるんです。そしてその受けた励ましのゆえに、何て書いてあります？どのような苦しみの中にいる人をも、何ですか？慰めることができるんです。励ますことができるんです。皆さん励ますことできます？皆さんは何をもって励まそうとします？神様は私たちを慰めてくれます。神様は私たちを励ましてくれます。どんな苦しみの中にも、悲しみの中にも、悩みの中にも、苦難の中にあっても、神様は私たちを励まし、慰め続けてくれるんです。だって全ての慰めを持っておられる方、ありとあらゆる状況の中で私たちを励まし、私たちに希望を与えることができるからだから。皆さんご存知でした？それ。私たちの神が全ての慰めの神であること。スポールさんはこんなふうに言いました。世俗的な人たちはお金の束を握りしめて、これが私の慰めだって言った。浪費家たちはきらびやかな彼らが身につけているものを指さして、これが私の慰めですって言って、飲んだくれはグラスを上げて、これが私の慰めだって言ったって。けれど希望というのが神様からのみ来ることをよく分かっている人物は、御言葉の力を通して本当の励ましがやってくることを知っている人物は、神様の御言葉を持って、これが私の砦だって言って、これが私の励ましだって、皆さんどこに励ましを求めます？皆さんはどこにそれを探します？一体誰のところに皆さんは慰められに行きます？どんな言葉を皆さんも聞きたいです？ありとあらゆる状況の中で皆さんに活力を与えるのは何です？皆さんが先に進んでいくための力を得る原動力って何です？クリスチャンの皆さんが行くべきところは一つしかありません。すべての慰めの神のところです。あらゆる悩みの中にあって、苦しみの中にあって、皆さんを励まし、皆さんに希望を与えることができる神様だけです。ありとあらゆることがうまくいかないと思っている中で希望を与えることができるのは、私たちの神が語るこの御言葉だけです。ありとあらゆる希望を失うとき、その希望を再び私たちに見せてくれるのは神様の御言葉だけなんです。神様は言います。私を愛する者に私は最善を施す。私を愛する者を愛するんだって。
彼らを祝す。
シェアの主はそのことを知っているわけです。神様の御言葉は沈んでいる魂に活力を与えるだけでなく、神様の御言葉は虐げられている魂に正しい応答を与えます。そのことが51節から53節までに書かれているんです。一体何が彼に悩みを与えたのか、その具体的な内容が51節に出てきます。それが高ぶる者たちのあざけりだったんです。ただ高ぶる者たちのあざけり。そしてそのような状況の中にあって、彼がどんなふうに応答していくべきなのか、そのことがここで記されています。応答していったのかが記されます。見てください、51節。そこで私たちは彼の正しい応答というのは神様の御言葉を反映するものであることを見ることができます。正しい応答というのは御言葉を反映するものなんです。見てください。高ぶる者どもはひどく私をあざけります。しかし私はあなたの御教えからそれませんでした。高ぶる者というのは神様を神とせず、自分たちの思う通りに生きることを願い、一生懸命自分たちの思うその知恵に沿って生き続け、神様の知恵を拒絶し、神からの戒めを受けても立ち返ることをしない者たちの話です。彼らはこの詩篇の著者をひどくあざけりました。なぜならばこの著者は神様に喜ばれるように生きようとしたからです。そのような者たちが彼の周りを取り囲み、彼が生きているその生き方を否定し、非難し、あざけるときに、皆さんだったらどうします？私、自分をその場に置いたときに、二つの応答があるなと思ったんです。一つは、周りの人たちがみんな自分のやってることを見て、あざけり、非難し、私のことを否定しようとするから、私は自分の生きている生き方を妥協して、彼らの言ってることに合わせようとします。ありません？そういうの。そういう応答って。もう一つは何か、妥協する代わりに今度は彼らがしている悪を思って、それに憤りを覚えて何するんです？悪を持って悪に報いようとするんです。そのことありません？あんなひどいことをする人たちにはこれがふさわしいって言って。けれども詩篇の著者の応答はそうではありませんでした。何で書いてました？私はあなたの御教えからそれませんでした。彼は妥協することも悪をもって報いることもしなかったんです。彼が願ったのは、神様が求めることをどのような状況の中でも私はやっていこうとするんだって言うんです。神様に忠実な道を、神様の御言葉からそれることなく生きていこうって。皆さん、落胆してる魂、そんなことできると思います？虐げられてどうしようもないと思っている、希望を見出すことができない、励ましのない魂がそのような選択することができると思います？でも彼はしたんです。だって彼には励ましがあったから、彼には希望があったから。どんな虐げがあっても、どんなあざけりがあっても、どんな危険がそこに待っていたとしても、私は知っている正しい道を歩み続けるんだって言うんです。正しい応答がそこにありました。また彼がその道を歩み続けようとしただけじゃない。この正しい応答というのを持つことによって、それが与えられることによって、それを生きようとすることによって、彼はありとあらゆるプレッシャーから解放されるんです。プレッシャーから解放される。見てください、52節。何で書いてました？主よ、私はあなたの常しえからの定めを思い出し、慰めを得ました。彼はそう言います。一体どうしたら、そんな、あざける者たちがたくさんいるその中で、自分の道を妥協せず、悪をもって報いることをせずに、正しい道をまっすぐに進み続けることができたのかといったら、それは彼が神様の定めをよく理解し、そこに慰めを見出したからです。何の話してるか、こういうことです。皆さん、時代劇ありますよね。これは何てことありますね。きっと時代劇、どこかで毎週毎週同じ番組が繰り返し放送されます。でも同じじゃないですよね。 毎週必ずお話は違いますですね。登場人物が違います。行く町が違います。起こる問題も違います。でも私何してるかといったら、後半1時間番組で45分ぐらいのところで、大体どういう結末がそこに待ってるのか分かるわけです。いや、実際のところそのドラマを見る一番最初のところから結末がどうなるのかを知ってるんです。ですよね。ヨシアの著者が言ってるのはまさにそれです。彼が言うのは、私はあることを思い出します。それ何か、神様が常しえから定めていることです。これ定めるというふうに訳されている言葉は、裁きという言葉が実際に使われています。つまり彼は常しえからの裁きを思い出すんだと言っているわけです。何を思い出したんでしょう。彼が思い出したのはこういうことです。アダムとエバがエデンの園で罪を犯したときに、神様が何をなさったのかを思い出したんです。カインとアベルが神様の前に捧げ物を捧げて、カインが兄弟を殺したときに神様が何をなさったのかを彼は思い出したんです。ノアの時代に神様が心の中に計るすべてのことが悪である者たちに対してどんな裁きをなさったのかを彼は思い出したんです。そして同時にノアに対してどんな裁きを与えたのかを、彼を義と認め彼を助けたことを彼は思い出したんです。自分の生涯を振り返って神様が成してきた一つ一つの良い技を思い出したんです。で、皆さん思いません？我々時代劇見てたら、必ず残り45分ぐらい、残り15分ぐらいになるとね、印籠が懐から飛び出し桜吹雪が舞うわけじゃないですか。ですよね。だから安心して見てられません。必ずその結末が起こるんだって私たちは知ってるんです。で、皆さんよく覚えてください。神様は悪を裁かずに時間切れになることです。神様は終わりに必ず正しいことをなさいます。神様の定めは良いものを祝福し、悪者を呪う定めじゃありません。支援の人はそれを思い巡らしたんです。思い出したんです。そして何があります？慰めを得たんだって言うんです。慰めを得たって。ここでものすごく興味深いことがあります。慰めを得たっていうとちょっと分かりにくいんですけれども、実際にここは私は私を慰めたって書いてあります。自分で自分を慰めてるんです。よく考えてみてください。皆さん、いつも私たちの周りには私たちを慰めてくれる人たちでいっぱいだと思います。私たちが困難を覚えているときって、私たちどちらかというと孤独じゃありません？自分一人でこの戦いを戦わないといけないと思ってません？私たちが絶望するときってのは、周りの誰も私の抱えてくれる問題を理解してくれないと思ってません？誰一人として私の立場を、私の思いを、私の悲しみを理解してくれない、ね、泣きつくことができる肩を探しても、その肩がどこにもないんです。誰も横にいないから、誰も自分のことを抱えて肩を叩いて大丈夫だよって言ってくれないんです。寂しい時に声をかけて、どうぞ私に声をかけてくださいってお願いしても、誰も答えてくれないんです。そんな時ってありません？皆さんよく考えてみてください。支援の人はそういう人たちで周りにだと思います。高ぶる者が彼をひどくあざけてるその時に、彼の周りにいつでも相談して励ましてくれる、慰めてくれる人たちがたくさんいたと思います。でも彼は言うんです。私は自分を慰めることができるって。ああ、お前はなんて立派な人物なんだ、よくやったなって自分で自分の肩叩くんじゃないんです。全然違いますよね。そんな話してるんじゃないです。じゃあなぜ彼が自分を慰めることができるかといったら、何です？神様の御言葉を彼は知ってるからです。神様が定めた定めが何なのかを彼はよく分かってるからです。 よそ皆さんの中で孤独感を覚えている方がいらっしゃるかもしれない。友達がいなくて近くに。誰も慰めてくれる人がいないと思っている方がいらっしゃるかもしれない。けれども、イエス皆さん。皆さんは、聖書言うんです。自分を慰めることができる。神様の御言葉を通して。すべての慰めの神は、あらゆるどのような苦しみの時にも私たちを慰めることができる方なんです。その神様は私たちに御言葉を通して自ら悲しみに沈む時に、苦しみに置かれている時に、希望を見出すことができない時に励ましを与えてくれる。プレッシャーから解放されません？一人で思い悩んでるなんて思う必要ないんです。神様も分かっておられるし、その神様は御言葉を通して正しい解決を教えてくれているんです。もうそれだけじゃありません。見てください、53節。非常に不思議な言葉がひょっとしたら書かれていると思われるかもしれません。こんなふうに言います。あなたの見教えを捨てる悪者どものために激しい怒りが私を捉えます。何の話してるんでしょう。こういうことです。私はどんなあざきれの中にあっても、どんな状況の中にあっても、あなたの道をそれずに歩んでいきますと最初に彼は言いました。その道をよく知っているがゆえに、その道に、その定めに思い巡らしたときに、私の心には慰めが与えられるんですよ。必ず裁きが起こるのを知っているから、必ず神様が神に仕える者たちに賞賛を与え、神を憎む者たちに呪いを与えるのを知ってるからですね。内側には慰めが、安らぎが、励ましが、希望が起こります。同時にそれがあまりにも力強く起こるがゆえに、何が起こるかというと、彼は神様が敵に対して思っているのと同じ思いを抱くようになるんです。神様の思いを反映させるんです。正しい応答というのは神様の思いを反映させる応答なんです。だから彼は怒ったんです。悪者に対して激しい怒りが私を捉えます。この激しい怒りというふうに訳されている言葉というのは、旧約聖書の中で3回しか出てこない非常に珍しい言葉です。実際にこの言葉というのは燃え盛る熱なんて意味があります。非常に激しい熱の話です。砂嵐であったりとか、干ばつの時に起こっている非常に暑い状況のことを実際に指して使われる言葉です。ここでは明らかに比喩的に使われています。彼の怒りを指して、どれほどそれが熱く燃えたぎる激しい怒りだったのかを見て取ることができます。それが私を捉えるというんです。この捉えるというのも非常に興味深い言葉で、子供を産む、その最中にある母親たちが痛みを経験するじゃないですか。ここにいらっしゃる多くの女性の皆さんがきっとその経験をされました。痛みに皆さん捉えられませんでした？他のことを考えることできなくありませんでした？もう痛みだけが自分の全てを支配しているかのような錯覚に陥りませんでした？それがここで言っていることです。つまりこの詩篇の著者は激しい怒りに支配され、捉えられたんです。でも何に対して怒ってるのかよく見てください。あなたの見教えを捨てる悪者どものために怒りに捉えられているって言うんです、ね、何をしてないかというと、私のことを迫害する人たちにって言ってないんです。確かにそうなんですよ。あんなひどいことをするから私は怒ってるじゃないんです。でも何に対して怒っているか。彼らが神様を神とせず、神の御言葉をしっかりと聞き、それに聞き従っていこうとする姿勢が全くなく、それを拒絶し、神様に逆らう選択をし続けるから、彼は怒っているんです。方向違うと思いません？怒りの。彼は自分のことはどうでもよかったんです。自分がどんな仕打ちを受けているかどうかというのは問題でなかったんです。なぜならば、それは神様が必ず最後に裁いてくれるのを知ってるから、常しえからの裁きを私は覚えてるって言うんです。思い出すって。でも、何が許せないか。彼らが 神の定めを定めとせず、神の命令を命令とせず、神に逆らって生き続けるその姿勢が私は許せない。神様と同じ思いを彼は抱いたんです。神様と同じように彼は考えたんです。皆さん、罪を憎んで人を憎まずって言うじゃないですか、ね、皆さん知ってました？神様、罪を憎むだけじゃなくて罪人も憎んでるの。詩編の5編の5節のところにこんな言葉が記されています。ダビデはここでこのように言います。詩編の5編の5節、誇り高ぶる者たちは御目の前に立つことはできません。あなたは不法を行うすべてのものを、何です？憎まれるんです。神様は不法を行うすべてのものを憎むんです。そして神様の裁きを思い巡らし、神様が教えるその道をまっすぐに歩んでいこうとする者たちには、何が生まれると思います？神様が憎む者に対する憎しみが生まれるんです。皆さんテレビ見てて、皆さんどれぐらいテレビ見られるかわからないけど、テレビ見てて怒りに支配されることあります？そこで映っている映像が、そこで出演している人たちが、神様が定めた定めとは全く違うことをまるで面白おかしいかのように生きているその姿を見る。それとも皆さんはそれを見て、世の中の他の人たちと同じように、神様のことを全く考えない人たちと同じように、それを見て同じように笑ってます？ああ、彼は面白いって。どうです？どんな心を持っています、皆さん。皆さん、街を歩かれてて、悪がそこにあらわに現れてるときに、神様が望まない事柄がそこに示されてるときに、それを見ながら皆さん、憤りを覚えます？主をどうぞこの町を変えてくださいと思います？詩篇の著者は思ったんです。なぜです？だって彼は神様からの慰めを通して、神様からの励ましによって、困難の中で神様を覚え続けることを知り、希望を持って前に進んでいくことを知ったから、神様の望む道を歩み、神様の裁きを確信し、主と同じ思いを持つようになったから。神様の御言葉は、虐げられている魂にこのような働きをされるんです。神様の御言葉は、沈んでいる魂に活力を与えるだけでなく、神様の御言葉は虐げられている魂に正しい応答を生ませるだけでなく、3番目に神様の御言葉は不安定で揺れ動き落ち着くことのない、そのような魂に平安を与えるんです。安らぎを、落ち着きを与えるんです。そのことが最後に記されています。54節から56節、詩篇の著者は言います。あなたの掟は私の旅の家では私の歌となりました。思わず笑みが浮かびません？これ読むと、不安じゃないですか、こういう時って。違います？心騒ぐじゃないですか。どうしていいんだろうと思うじゃないですか。いろんな問題があって先が見えないです。どういう解決がそこにあるのかわからないです。どこを見ても自分の中では真っ暗闇でしかないんです。光はどこにあるんですかって言うんです。一体このトンネルはいつまで続くんですかって。前を見ても後ろを見てもずっと真っ暗なんです。騒ぎますよね。このままで大丈夫かな。だから人々は希望を失い、励ましの言葉を見出すことなく、慰められることなく沈んでしまうんです。でも詩篇の人は違いましたよね。神様を見上げて、神様の御言葉を通して励ましが与え、希望が生み出されたんです。 聞いてください。あなたの起きて私の旅の家では歌になりました。旅の家、何の話してるか。彼はどこにいても希留者だって話をしてるんです。ちょうどアブラハムとその子孫たちがヘブル人の手紙の11章で記されるように、この地上での生活というのが希留者のようなものであることを知り、天にある神の都を求めてきたのと同じように、この詩篇の著者もこの地上での生活というのが安住の場所ではないことを知ってたんです。旅の家だったんです。どこに行ってもゆっくりと安らぐことができないのを知ってたんです。でも何です？神様の掟は、神様の命令は、神様の御言葉は何ですか？私の歌となりました。彼はそう言います。私の歌となりました。皆さん、彼の旅路は安易なものではなかったですね。間違いなく楽ではなかったんです。鼻歌まじりに歩くことができるような、そんな朗らかな、そんな楽な旅路ではなかったんです。でも彼の口から出てきたのはため息ではなかったんです。ため息ではなかったんです。彼の口から出てきたのは歌だったんです。しかもその歌はブルースじゃなかったんです。悲哀の歌ではなかったんです。嘆きの歌でもなかったんです。彼の口から出てきたのは喜びの歌だったんです。歌というふうに訳されているこの言葉、この言葉の語源を旧約聖書の中で通っていくと、そのことがわかります。喜びの歌を彼は歌ってたんです。皆さん思い出しますか？使徒の働きの16章、パウロとシラスはフィリピの町で働きをしていました。彼らはある争いに巻き込まれ、暴動の主犯者として捕らえられ、鞭打たれ、ローマ市民でありながら本来はふさわしくないそのような市民には、間違いなくそのようにしてはいけないと言われる牢獄の一番奥の部屋に入れられて、足かけ枷をつけられ、彼は閉じ込められたんです。彼は嘆きました。激しく鞭を打たれて、その痛みの中で彼はつぶやきました。不満を漏らしました。彼らの口から出てきたのはため息ばかりでしたか？ああ、どうしてこんな目に遭うんだろうって言ってました。違いますよね。彼は何しました？彼らはその牢獄の一番奥で痛みと戦いながら何しました？神に祈り、彼らは賛美してたんです。違います？彼ら賛美してたんです。なんでそんなことできるんですか？彼には慰めがあったんです。彼らには励ましがあったんです。神様が何をなさる方なのかをよく分かってたんです。神様が与えてくださっている一つ一つの事柄を彼らは感謝して受けることができたんです。なぜならば、彼らの目は今起こっている状況だけに目を向くのではなくて、それ以上に神様が語っておられる真理に向かってたからです。神様の御言葉は私たちの心を喜ばせます。そして私たちは主に喜びの歌を歌うんです。だって神様に希望があるじゃないですか。神様に励ましがあるじゃないですか。神様に慰めがあるじゃないですか。最後にこの詩の著者はこう言って終わります。主よ、私は夜にはあなたの御名を思い出し、またあなたの御教えを守っています。これこそ私のものです。私があなたの戒めを守っているからです、ね、不安定になっている心が、その魂がどのように平安を取り戻すのか、落ち着きを取り戻すのか、神様に思い巡らすときに、神様のことを深く考えるときに、それは私たちの心を正すんです。私たちの心を教え諭すんです。それがこの詩篇の人が言わんとしていることです。 私は夜にはあなたの皆を思い出すって書いてます。なんで夜なんです？皆さん経験ありません？苦しくて辛くて困難でどうしていいのかわからないときに皆さんぐっすり寝ます？どれだけ疲れてもどれだけ眠りたいと思っても皆さんの目は開いてません？皆さんの頭は走り続けてません？いろんなことに思い向きません？から言うんです。私は夜には真っ暗闇でした、ね、その中で彼はいろんなことに頭が動いていき思いが飛んでいく中でいや私はこのことを思い出すんだって言うんです。何を思い出しました？あなたの皆を思い出した。これは決して聖書の中で神様がどんな名前で呼ばれているのかを一つ一つ数えていった話じゃないんです。羊が一匹二匹とかっていう話してるんじゃないんです。神様の名前はこれでこれでって話じゃない。何を言ってるかって言ったらここで思い巡らしているのは何か思い出しているのは何かって言ったら神様が誰で神様がどのような性質を持っておられて神様がどんなふうに人々の間で知られてきたのかを彼は思い出したんです。神様はどんな方です？皆さん神様は愛ある方じゃありません？神様は助け主じゃありません？神様は全能な方で全知な方で神様は主権者で神様は私たちに最善のことをご自身の栄光のためになす方じゃありません？だからそういったことを思い出したんです。一つ一つの神様の素晴らしさを神様の特徴どんなふうにこれまで知られてきました神様ってイスラエルの歴史において彼はそれを思い出したんです。エジプトから出てきたときに何が起こりました？食べ物がないときに何が与えられました？皆さん思い出せます？神様がどれほど皆さんにとって素晴らしいことをなしてくださったのか。救われてから今までの彼の個人の生活の中にあって神様がどれほど素晴らしい恵みをあふれんばかりに与えてくださったかを彼は思い出すんです。そうやって思い出したときに彼何するか決意を新たにしたんですね。あなたの身教えを守りますって言ったんですから守っていきますって。この箇所そのように訳すことができます。彼はニュースどうやって生きていくのかというふうに問われたときにいろんな選択がありました。でも言ったんです。私は神様をよく知ってるから私が生きていく方向は一つしかない。あなたの身教えを守る生き方だ。これこそ私のものです。彼は言います。何が私のものなんです？実は日本語の聖書、新改訳聖書では守っているからですっていうふうに理由であるかのように書かれてますが、この部分は実はこれこそということが何なのかを言い表しているんです。ちょうど50節のところで私の慰めというのが御言葉であったので同じようにこれこそと書いてあるんですね。この箇所でも同じように訳すべきなんです。それは何を言っているか、つまりこういうことです。私は神様の素晴らしさを思い巡らしました。神様がどんな方なのかを知っています。神様が私のために最善をなし私の計画を持って私を導き守り助けてくださるのを知っているから私が今置かれているこの状況の中で私の分として持っていることは何かって言ったら神様に信頼を置いてあなたの戒めを守って生きていくことです。それが私のものですって言うんです。次回見ていきますけど57節のところからそれ続きますね。主は私の受ける分ですって言った。今置かれているその状況の中で何を彼が持っているのかを彼は告白していきます。でもここで知恵の使者が私たちに教えることは神様に深く思い巡らしていくときに神様がどんな方なのかを知っていくときに私たちはますますその思い立たされて主に対して従順に生きていくようになっていくんだって言います。そう決意していくんだって。そうしていくときに私たちの心は励まされるんです。違います？だって結末を知ってるから。だってどれほど大きな助けが常にあるのかを分かってるから。 絶望だと思っているところに、希望がないと思っているところに希望を見出すことができるんです。それがこの試合の人が私たちにここで教えてくれることなんです。希望がないっていうのは辛いことじゃありません？皆さんがどれぐらいの深い絶望を感じたことがあるのか私には分かりません。でも希望のない生き方を生き続けること、その人生を歩み続けることというのはあまりにも辛く苦しいことであるのを私は少なくとも知っています。絶望は私たちを内側から殺します。私たちを深く沈め、私たちが前進していく力を奪い取っていきます。私たちの人生には時に私たちが予期しないことがたくさん起こります、ね、どう対応していいのかわからないことがたくさん起こるわけです。緑の牧場を歩いてたと思ったら、いきなり角を曲がると死の影の谷が待ってるわけです。私たちはひょっとすると強制的にそこに投げ込まれることがあるかもしれません。そのような時に私たちは落ち込み、悲しみ、どうしていいのかわからない中で悩み続けます。涙流すでしょ。眠れない日々が続くでしょ。ひょっとすると皆さんは自分の命を絶ってしまいたいと思ったことがあるかもしれませんけれども、そのような皆さんの人生の中で最も暗黒だと思われるようなその時に、皆さんがどこにも励ましも慰めも希望も見出すことができないと思うその時に、皆さんに希望を与えるところがあるんです。皆さんに励ましを与える方がいらっしゃるんです。すべての慰めの神はあらゆる苦しみの中にあっても私たちを十分に慰め、励まし、希望を与えることができる方なんです。私はいつもいろんな方とお話しするときに、なんと役に立たないものだろうなと思います。いろんな悩みを聞くじゃないですか。相談に来られて慰めが必要な場合がたくさんあります。慰められないんです。だって彼らの苦しみがわからないから、彼らがどれほど困難の中にあって絶望しているのかを見ることができないから、どんな言葉をかけてもその悲しみを取り除くに十分でないのを知ってるから、自分がそれを代わりに受けることができればって思うことたくさんあります。そうやって取り除いてあげることができればどれほどいいかって思うことがあります。でもそれもできないのよくわかってるから、時に一緒に泣き、時に一緒に沈黙し、その沈黙の中で祈り続けることしかできない場合があります。たくさんあります。でも一つだけ分かっていることがあります。例えば私が彼らにふさわしい言葉を見出すことができなかったとしても、神様はその人物に対して希望を与えることができるんです。神様の御言葉はその人物を心から励ますことができるんです。彼らは再び立ち上がって、困難の中にあっても力を受けて歩み続けることができるんです。ありませんでした？主を待ち望む者はわしのように翼を飼って生きるんじゃありません？皆さん、神様は私たちを助けてくださいます。神様は私たちに励ましを与え、希望を与えてくださいます。もし皆さんが絶望を体験しているならば、もし皆さんがどうしようもないと思っている状況の中にいるならば、もし皆さんが人生の困難の中で溺れてしまっているならば、どうぞ皆さん神に叫んでください。神の御言葉に耳を傾けてください。その神様は希望を失っている人たちすべてにあふれんばかりに希望を与えることができるからです。だって神様だけが本当の希望だから。 神様だけが全ての慰めの神様。愛する主なる神様、あなたの与えてくださっている恵みと憐れみ、あなたの与えてくださっている素晴らしい御言葉、そこから与える希望、励まし、慰めに心から感謝いたします。どうして私たちはすぐにあなたのところに行かないんでしょう。どうして私たちは自分たちで問題を解決しようとやきになるんでしょう。あなたの御言葉がこれほどまでに私たちを慰めてくれない。どうして私たちは周りの人たちに、周りの者にその慰めや励ましを求めようとするんでしょう。主よ、どうぞここにいらっしゃる多くの皆さんに、またこの日本で苦しみを受けておられる、それを覚えておられる、その中に立っておられる方たちに、あなたが、あなたしか与えることのできない希望と、それに基づく励ましを与え続けてくださいよ。主よ、クリスチャンを用いてください。どうぞクリスチャンをあなたが励ましてください。そしてあなたが与えてくださるその励ましを持って、周りにいる多くの苦しんでおられる方たちに、あなたにある励ましを、あなたが持つ希望を与えることができるように、そのことを心から願って、イエスの御名によってお祈りいたします。アメン。